それでは礼拝の備えの賛美歌第2編の195番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでの強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。よろしければご起立いただきまして、唱詠の539番を歌います。聖霊降誕節第13主日の礼拝を御前に捧げます。集い語りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にならごとく地にもなせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、君と力と栄えとは限りなく何時の問題がない。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。あるいは前方のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は天地のお救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌391番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の地なる神様、厳しい暑さが続き、体調の維持が難しい時節でありますけれども、幸いにも健康を与えられ、こうして御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹とともに、皆を賛美しうるひとときを与えてくださいまして、心から感謝を申し上げます。すぐる一週間、神様の御守り、御恵みをいただきながら、御名に反した思いや行為が多々ありましたことをここに懺悔いたします。どうぞ、あなたの憐れみと慈しみというに、この信仰弱きしもべをお許しください。そして来たる一週間を、あなたの御霊に導かれ、新たな気持ちで過ごすことができますように、心からお祈りを捧げます。本年は広島と長崎での被爆60年の記念すべき年でもあります。しかし世界の至るところでテロが繰り返され、多くの市民が巻き込まれ、不慮の死や障害に苦しんでおられるとの報道に接しますと、とてもいたたまれないような気持ちにもなります。テロの寄ってきたる原因の一つがパレスチナ問題であることは、多くの専門家が認めるところであります。私たちは聖書を通しまして、アラブ諸民族の祖先は旧約聖書のハガルの子イシマエルであり、アブラハムからイサク・ヤコブが生まれ、そしてイシマエルが生まれたことを旧約聖書を通して学びました。アラブ諸民族もユダヤ民族も、もともとは皆共通の祖先アブラハムをいただいていたことを今再び思わずにはおれません。それだけに、何とか平和への道がないのだろうかと切に願い、そして心からのお祈りを捧げたいと思います。高輪教会の青年会の大国での諸活動に、神様のお導きとお守りと心からお願いいたします。また病のために苦しむ兄弟姉妹のことを覚えます。願わくばあなたの癒しの御手をどうぞお与えくださいますように、切に切にお祈りいたします。また高齢のために健康面での不安を覚えておられる方や、精神面での安らぎあるいは癒しを求めておられる兄弟姉妹もいらっしゃいます。どうぞあなたの恵みが与えられますように、合わせて心からお願いいたします。この言い尽くしませぬ感謝と願いと、主イエスキリストの御名によって御前にお下げします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書10章の1節から12節までです。その後遠藤牧師から平和があるようにというタイトルのもとに説教していただきます。
その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に、2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。
8月は平和について考える、そのことを昨年度試み、また今年も平和について考えていきたいと思っています。今日は私が平和ということを考えるときにいつも考えさせられる一つの地図をご覧いただきたいと思うんです。その国から来た人にとっては当たり前の地図です。前のスクリーンに出しておられております。日本の地図を見慣れている方にとっては、あれ、ひっくり返ってるんじゃないか、世界がこう逆転しているような、まあ、そんなイメージを持たれるかもしれません。上には、オーストラリア、南半球の国から、私たちの世界を見ると、こういうふうに見えるという、ノーモンガーダウンアンダー、まあ逆さまのままではもうないと。つまり、オーストラリアを中心に世界を見るとこういうふうになるんだという、その、ことが、地図によって示されています。多分、日本の方、それから、アメリカから来た人は、おかしいなと思われるかもしれません。しかし私たちが、世界を見るときの目、これは、あたかも、地図、これが多分ひっくり返ると大体日本が、中心になっている。これが日本でたくさん売られている、世界地図の、なんていうか普通の地図です。そして、アメリカに行けばアメリカがちょうど真ん中に来てこれがひっくり返った、それが、中心になった、地図が売られています。つまりそれぞれの国にとっては自分たちの国が、中心になって、そして、その周りを、周りに他の国がある。私は 平和ということを考えるときにいつもこの地図のことが気になります。これは自分たちの国の常識や自分たちの国が一番だと思っているときに常に考えないといけないこと。60年前に悲しい原爆が広島に落とされ、また火曜日には長崎に落とされた、そのことを日本中で覚えています。そしてそれは戦争ということを、二度と起こさない、そのことを必死になって祈る、また被害を受けたその魂を慰めるために祈る。しかし被害を受けたことについてすら私たちは思い出すこと、そしてそれを語ること、認めることはとても困難です。と同時に地図がひっくり返ってみたように、私たちが受けている、被害を受けたと思っていることをひっくり返してみること、これはとても難しいことです。しかし平和を私たちが作り出そうとするときに、必ず私たちは地図をひっくり返してみるように、自分たちが被害者であるというその意識をひっくり返してみる必要もあると思います。昨年もいくつか紹介しましたが、沖縄、そして韓国、中国、またこれから青年たちが行くタイの国で、日本はたくさんの被害、たくさんの人たちをないがしろにしてきました。また原爆落ちた時にも日本人だけが死んだのではなくて、戦争の捕虜であった方たち、また日本で労働者として連れてこられた方たちがたくさん亡くなっています。そのことを私たちが考えることはとても辛いことです。できれば思い出したくない、できればそんなことを言わずに楽しいことを思いたい。私もこの8月になっていろんな戦争の記録や、さまざまな国が被害を受けたその文章を読んで、とても悲しい気持ちになります。特に戦争するために送り出された若い人たち、今の中学生や高校生たち、また大学生たち、この人たちが武器を取らされて、好む好まざるに関わらずに人を殺さなくてはならない。その原因を作った人たちは前世には赴かない。多くの子どもたちが日本でも他の国々でも、なぜ自分たちがこのように死んでいかなくてはならないのか、なぜ自分たちの親がいなくなるのか、なぜ爆弾の雨が降ってくるのか、それが分からないまま死んでいきました。私たちが今のこの世の中、そして日本は60年間平和に過ごしたと言われている。この時に私たちの責任はやはりたった60年でこの平和を終わらせてはいけない、これからも続ける、そしてまた自分たちの平和が他の国の人たちの犠牲にとって、犠牲によって成り立つのではいけない。そしてそのためにはやはり辛いけれども過去のことを思い出す、そしてまた地図をひっくり返すように自分たちが成した罪深い行いをしっかりと振り返らないといけない、そんなことを考えています。もちろん私はその時に生きていたわけではありませんから、私自身は、おじいちゃんや自分の父から聞くことでしかわからない、また中国や韓国を旅行してそこに置かれている記録を見て、また人々の話を聞く中でしか 分かりません。教会で平和について考える一つのきっかけとなった私がそのことを考えたいと思ったのは、体験を通して戦争を語れる人、戦争の悲惨なことを語れる人がどんどん少なくなっていっていることです。ですから私たちの教会で少なくともこの月には世代や年代を超え、また国籍を超えて平和を作り出すためにはどうすればいいのか、そのことをしっかりと考えていきたいと願っています。今日は聖書の中から平和という言葉、そしてその平和の、作り出す、こんなことで平和ができるはずがないと考えられるかもしれない聖書の箇所です。しかし平和について考えるときに、やはりまずその言葉を知る、そして、挨拶、どういうふうに平和を呼びかけていくのか、そのことの一つのきっかけとなることが聖書に書かれていると思います。ここには70人もしくは72人の弟子たちをイエスが選び、そしてその人たちを派遣するという場面です。以前にも取り上げましたけれども、イエスが弟子たちを派遣するときには2人をペアにして、そしてできるだけ持ち物を持たないでいく、また病を癒したり、神の国があなたたちのところに近づいた、つまり神様の支配がこの世にやってくる、そのことをしっかりと告げようという、そのことを、弟子たちにイエスは託しました。今日の聖書の箇所で特に注目したいのは五節のところ、どこかの家に入ったらまずこの家に平和があるようにと言いなさい、平和の子がそこにいるならあなた方の願う平和はその人にとどまる、もしいなければその平和はあなた方に戻ってくる。イエスは弟子たちを知らない村、知らない町に使わしました。そして財布や持ち物をほとんど持っていない、そういった状態で送り出す、当然持ち物を持たない、食べ物を持たないわけですから、誰かの助けを借りないと弟子たちは生きていくことができません。その状態に弟子たちを追い込んで、ある人の家にある意味助けを求める、その人の家に入って食事を売ることができなければ自分たちは飢え死にしてしまうかもしれない、そういった状況に弟子たちを追い込みます。そして一番初めの言葉が、まずこの家に平和があるように、この言葉はもともとのヘブライ語で、多分シャロームという言葉、挨拶の言葉、平安がありますように、平和がありますように、その言葉をギリシャ語に訳した言葉だと考えられています。シャローム、まずはじめにその家に神様の平和があるように、弟子たちの一番最初の仕事でした。そしてそのように平和の子がいるならば願う平和がその人にとどまると、平和の子がその家にいれば神様からの平和がそこにとどまる、一体どういうことなんだろうか。神様の平和を受け入れる人がたった一人でもそこにいれば、弟子たちはそこに滞在し、そして神様の技を成していく。私は もし日本に、もしこの教会にイエス様がやって来られ、そして平和があるようにと私たちに挨拶する、私たちはその平和をそこに留まらせる、イエスが与える平和をそこに留まらせる、それができる平和の子になれるかどうか、残念ながら戦争しているときには礼拝をすることすらできない、そのような状況に日本も、また多くの日本に攻撃された国々もそのような状態であったようです。しかし一人でも平和の子がそこにいるのであれば、神様の平和がそこにとどまる、つまり私たちが平和について考え、平和を本当にこの世に実現するために祈り願うときに、私は弟子たちがその世にとどまったように、またイエスの平和が私たちの教会やこの地域、またこの教会に集ってそれぞれの国に帰られる方々のその場所で平和がしっかりと根付いていく、そんなメッセージのように思うのです。そしてまた私たちは同時に、最初に言いましたように、平和でない状態について子供たちに語らなければなりません。子供たちも突然親が真面目な顔をして辛い体験について話すとき、緊張したり照れたりします。私自身も自分の親や祖父や祖母が戦争の話をするときには何か今までにない緊張感を抱きました。しかしそれを伝える、どのように伝えるか、初めにやはり言葉を知ってもらう、少なくとも自分たちが敵対してきた、傷つけた人たちの国でどんな言葉が平和ということを表すのか、せめてその言葉を知りたい。先日の、CS のキャンプで子供たちに平和の話を、しました。戦争がないということ、小学校1年生から、高校3年生まで、その子供たちに、まあ、分かる言葉、戦争がない状態、そしてまた平和な人という言葉で、食事を共にする、平和というのの具体的な実現は戦争しないことと、もう一つ食事を一緒にするんだと。私たちが敵対しているときは食事を奪います。たくさんの兵隊たちが一般の農家に押し入り、食べ物を奪いました、また人を傷つけました。しかし平和の中にあるとき、食事を共にすることはできる。そして最後に、言葉を知りましょうということで、まず、旧約聖書のシャロームという言葉、今でもイスラエルやユダヤの人たちが使う言葉です。またその次に、よく似た言葉でサラームという言葉がある。これはアラビア語です。もちろん発音については少し私は自信がありませんけれども、今、日本の中でも、いろんなことが語られている、アラブの人たちの平和の言葉をまず知りたい。そして次に、私たちの教会学校に、韓国から来た、お二人がいたので、これも発音が分からなかったんですが、ピョンファというんでしょうか、また後で教えていただきたいんですが、ピョンファ、あ、
いいんですか。
はい、その、ハングルで、韓国の言葉、北朝鮮の言葉で、ピョンファ、せめてその言葉を使用、ここには、英語の話せる人がいますから、ピースという言葉、またこれからタイに向かう人たちにとって知っておいてほしいのは、このサンティパーブというんですか、タイ語の、平和、中国の、人にとっては、ホアピンというんですか、和平という言葉があります。まず平和の挨拶、平和の言葉をまず私たちは口に出したい。教会でいつもしているグリーティング、これは他の教会では平和の挨拶と言われています。シャロームという言葉、もしくは平和がありますように、今日の聖書の通りの挨拶をして握手をします。そこにはもう二度とその戦争やそんな悲劇を繰り返さない、そしてまず初めに出会った時に平和の言葉を述べ握手をする。たとえそれが一人であっても、平和の子がたとえ一人であってもイエスの平和はそこにとどまる。ですから私たちは自分たちの受けた悲劇的なことを学ぶこともとても大切なことです。また未だに語ることができずに苦しんでいる人、そのことをしっかりと覚えることも大切です。しかし同時に私たちが敵対してきたその人たちがどんな言葉で平和を語っているのか、そこからまず始めたい。そしてまた今回聖霊たちがタイに行ったり、もしくは私たちが他の国に出かけた時に、平和の言葉と同時にその言葉の中にどんな願いが込められているのか、たった一言、しかしその言葉の中にどれほどたくさんの人の祈りが込められているのか、そのことをできれば私たちは学んでいきたい。そしてその学びをまた日本に帰って子供たちにしっかりと告げていきたいと思うのです。赤ん坊が生まれてくるときに最初に、ママという言葉を大体覚えると言います。もちろん、母親に、文句があるわけではありませんが、パパという言葉で生まれてくる子はあまり、聞かない。せめてその次に平和という言葉をもしかすると子供たちは覚えてもいいのかもしれない。私たちが平和について学ぶとき、その言葉、そしてその言葉に込められた意味をしっかりと考え、また時にひっくり返して考える中で、イエスが求めておられる平和のことなり、この教会にまたここに集うお一人お一人がその帰る国、またその家に平和がとどまることを祈り願いたいのです。お祈りをします。神様、私たちはとても愚かなことをたくさん成してきました。あなたにどれほど懺悔しても足りないほどの罪を多く犯してきました。それは私たちや私たちの仲間が直接成したこともあります。また見て見ぬふりをして成したこともあります。とか私たちがその罪にしっかりとこの月に向き合い、辛いけれども、また居心地は悪いけれども、しかしそのことをしっかりと受け取ることができますように、また同時に私たちが傷をつけたその国の人たちのことを考えることができますように、一つ一つの国が持っている平和という言葉の中にどれだけたくさんの人の涙が込められているのか、どれだけたくさんの人の祈りが込められているのか、またどれだけたくさんの人がその犠牲となって亡くなっていかれたのか、どうか私たちがそのことに思いを馳せ、
私たちの子供たちの世代にしっかりと責任を持って、平和の尊さ、そしてまた具体的にどうすれば平和の子として生きていくことができるのかを伝えていくことができますように、そのことのために私たちは共に祈り、また国籍や宗教の枠を超えてその平和を実現していくことができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さん一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の420番を歌います。お座りください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛 愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊帝に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより拝参いたします。真ん中の薄い方がブドウジュースとなっております。外側がワインとなっておりますので、よろしくお願いいたします。私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは感謝の祈りを松崎さんに。
在天の父なる神様、今朝は兄弟姉妹とともに生産資金の恵みに預かることができ、ありがとうございました。過日沖縄において、また昨日は広島において、明後日は長崎において、鎮魂の鐘とともに過去に対する 多くの死者たちに対する哀悼の意図、不戦の誓いが再び述べられようとしており、私どももこの夏の暑い過酷な日々を昔の記憶に合わせて改めて思うことがございます。ただいま戦争を通じて我々は被害者であるとともに同時に加害者である。戦いというものには勝者も敗者もない、そういうことを学びました。またあさっては大国の青少年のワークキャンプに我々の青年た教会から青年たちが派遣され、そしてタイの苦しむ人々、貧しい人々との共に働き、共感を分かち合おうとしております。彼らが平和な子としてタイの人々のもとに遣わされ、その思いがタイの人たちに少しでも伝わり平和をもたらされますように祈るのです。どうかこの小さな祈り思いを大衆の会衆の皆さんと共に主の御前に捧げます。
アーメン。それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。これで聖餐式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌547番を歌います。捧ぐ備え物の主を清めて受けたまえ。
でワークキャンプをする、青年たち5人のその旅の安全を、共に祈りたいと思います。どうぞ5人の人前の方に。この5人の青年たちはこの火曜日から1週間タイ国で向こうの国の方々と交流を持ち、特に最初イドホイと言われていたワークが植樹、それからそれにまつわるスプリンクラーの設置とかそういうワークに変わったそうですが、現地のハンセン病の病を覆って苦しんでいる、その人たち、またその家族であるということから差別を受けている、そういった、地域、タイの、8カ所のその療養所のあるところから、ご家族やその、青年たちがなんと72人、日本から11人、11名を合わせて72名がそこに集い、またそのリーダーたちを合わせると93人の人たちが共に集い、ワーク自体は3日間ですけれども、タイの人たちの中でも、違う地域からやってきた、その、交流を持とうとしております。どうか、特に火曜日から1週間、その体と心の平安が守られることをご一緒に祈りたいと思います。聖書を一つお読みします。平和を実現する人は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。では一言お祈りします。神様、この火曜日からこの若い青年たち5名がタイ国での交流、またワークのためにあなたに使わされようとしております。どうかその旅路の安全、体と心の平安をどうかあなたがお守りください。また大国の方々と言葉や文化が違う中で、しかし交流を持ち、またお互いに学び、また喜びを分かち合う、共に食卓を囲む、どうかそのひとときにあなたが恵みと祝福で満たしてください。そして日本に帰り、一回り大きくなったこの青年たちを、私たちが祈りを持って迎え入れることができますように、またこの5人のために祈っておられるご家族お一人一人の上に、どうかその祈りがあなたによって聞き届けられますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんの祈り、そしてこれから派遣される5人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、左から、渡辺圭一郎新学生です。佐野舞さん、石田匠さん、渡辺慎一さん、 三好真嗣さん、この後に、どうぞ無事で、行ってきてください。で帰ってからまた報告会等で、たくさん話をしていただきますのでよろしくお願いします。じゃあもう一度拍手を持って。それでは牧会報告の前に、新来社新しく、来られた方の紹介、それから、今日で、この礼拝が一応最後になる、方の紹介をしたいと思います。まず、新しく来られた、方ですが、佐野真子さん、立ってお顔を見せていただけますか。すいません。ようこそお越しくださいました。またお越しください。他に初めてで漏れている方がもしいらっしゃれば結構ですか。はい、分かりました。はい、それでは修法の、最後のところの個人消息にも書いておきましたけれども、チャーさん、キムさん、そして、その、CS に一緒に出ている、ミソンさん、ヨンファンさんが、今日の、礼拝の後韓国に帰国されます。一言。
韓国語でこんにちは、はアンニンハセヨです。アンニンハセヨ。冬のソナパの国韓国から来た、チャです。今まで3年近く、皆さんと一緒に、信仰生活ができたことを本当に、感謝しています。楽しい時間でした。それから皆さんも、こう親切に、ありがとうございました。また皆さんに会う機会があるかどうか、わかりませんですけど、会う日を楽しみにしています。それからもし、会うことができなかったら、将来必ず会うところがあると私は信じています。私は韓国人ですけど、国籍を超えて、それから過去の不幸な歴史を超えて、皆さんと私たちは主の中で同じ兄弟、同じ姉妹だと信じています。最後に、高野原教会と、それから皆さんと、それから皆さんのこう家庭に主の祝福と 平和があること、ありますように祈りながら、私のお別れの言葉にさせていただきます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。昨日までのキャンプでも、ミソンちゃん、そしてヨンフン君、ちょうどうちの子供と、ヨンフン君が、一緒なので、虫を共に、追いかけていました。またぜひどこかでお会いしたいと思います。ありがとうございます。それから、アメリカから、来られているダー・ケリ・キヨミさんとメサニー・マースさんが今日です最後ということで、何か出し物かご挨拶があるそうです。
皆さんは多分もうご存知なんですけど、今年は私とベスニーとビリーさんは同志社大学で留学しました。で、明日私アメリカに帰ります。でベスニーは火曜日帰ります。その前に、皆さんの感謝のことを話したいと思いました。最初はベスニー。じゃあ皆さんおはようございます。
ありがとうございます。皆さんの前で泣かないようにちょっとだけ話したいと思います。皆さん、今年で本当にありがとうございました。匠原教会の皆さんは私の家族になったと思います。同志社大学のクラスメイトはよく、皆さんにあなたはどうしていつも嬉しそうにしているのと聞いてきました。実はあなたたちのおかげで今年私はすごく嬉しかったです。じゃあ今多分なくなると思います。だから以上ありがとうございました。
今年はいつの間にか1年間も経ちました。で、京都での留学生活は素晴らしくていい思い出ができました。で、日本の文化を味わったり聖書の言葉を学んだり本当に良かったです。で、私の人生の中に今年は一番楽しい年だと思います。で、去年京都に来た時誰も知らなかったし初めて一人暮らしを体験してちょっと寂しかったです。けれども神様を信頼したので私の信仰を演じきして嬉しいです。で、もちろん神様に支えられました。しかし高野原教会の皆さんたちも支えられて激励を受けて本当に感謝します。で、去年の9月遠藤先生に E メールで連絡して、それで一人で高野原教会に初めて行きました。ちょっと緊張しました。でもそれにもかかわらず高野原教会の皆さんに大歓迎されて私の心を和んで、皆さんのおかげで日本での家族を見つけました。で、それで次の日青年会たちと一緒にソフトボールをして、すごくすぐ仲良く関係ができてよかったです。そして今年は教会のいろいろ楽しいイベントを参加させてくださって大きにありがとうございます。高野原の皆さんから神の愛を感じていました。で、皆さんはすごく素晴らしくて忘れられない。で、アメリカに帰ったら寂しくなるけど主にあって我らは一つ。で、だからお互いにお祈りできるので近くにいるとの感じができます。で、いろいろ今年はお世話になりまして本当にありがとうございます。
ありがとうございました。本当に、思い出すとね、なんかちょっと涙が出そうですが、とても、楽しい、生活をしていただきました。またいつでも帰ってきてください。はい、ありがとうございました。
それでは牧会報告に先立ちまして、グリークにもよろしくお願いいたします。それでは修法に基づきまして、報告をさせていただきます。本日の集会でありますけれども聖歌会の練習がございます。それに引き続きまして8月の定例役員会が予定されております。街道清掃員は13日の土曜日であります。石田さん、伊藤さん、牧山さん、どうぞよろしくお願いいたします。エンド牧師の予定はそこに書いてありますように11日木曜日が面会日となっております。次週の私立礼拝は8月の14日でございます。ご予定いただきますようにお願いいたします。右に移りまして、教区の婦人会の連合一日研修会というのが9月13日にございます。詳細はご覧いただきたいわけでありますけれども、参加ご希望の方は8月28日までに、掲示板にお名前をぜひお書きくださいということでございます。今もう一つはですね、9月の婦人会の例会がちょうどその日と当たりますので休会とさせていただきますということであります。お知らせをいたします。少し下がりまして、アジア教会婦人会議日本委員会 関西支部というのの一日研修会を予定されております。10月の14日でございます。これも参加希望の方は掲示板に9月の4日までにお名前をお書きくださいということでありますので、よろしくお願いいたします。裏に移りまして、中ほどの下、お知らせご案内のところでありますけれども、本日は平和聖日です。ぜひ平和のためにお祈りくださいということでございますけれども、8月21日の出礼拝には岡原慶が平和の証を予定していただいております。また8月28日には同社国際中高教師の山本牧師が平和のテーマにした説教をご担当いただくというふうに予定をさせていただいております。なお一泊収容会の場所が新入館に決まりましたので、ぜひ覚えてたくさんの方にご参加いただきますようにお願いいたします。詳細は集合ボックスと受付の案内パンフレットをぜひご覧くださいということでございます。よろしくお願いいたします。以上であります。先生何かございますか。それでは最後に昭和の541番をお立ちいただきまして、歌い祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの名